9月30日は
ポッドキャストの日。
9月って英語でなんだっけ。セプテンバー、スミレセプテンバーラブだ。どうもこんにちは、 DY です。スミレセプテンバーラブは誰だった、シャズナがカバーしたよね。その前、原曲って誰だった、一風堂でやってる。まあ、そんな話はいいや。今日のパルベライズビートの、まず、予告です。はい。この枠でさせていただきたいと思いますけれども、最初の20分ぐらいは楽しくお届けできると思います。で、今日メインのコーナーでフリートークをやろうと思うんですけど、まあ、いわゆる大人の発達障害に関するお話をします。まあ、ASD とか ADHD とか、そういう絡みですね。あと、アダルトチルドレンとか。はい。そういうお話をするので、最初の20分は楽しめると思う。で、後半は、合う合わないがあるので、まあ、ちょっと聞くのしんどいなとか、そういう方が、もし、いたら、ブラウザバックするなり、ポッドキャストのアプリから削除するなり、おのおの対応してください。もちろん全部聞いていただければそれはそれでありがたいんですけれども。はい。よろしゅう。9月1日更新 DY のパルベライズビート第780回目。皆さんどうもこんにちは。DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。台風が、まあ、ちょっとね、ちっちゃくはなったみたいですけども、なんか、線状降水帯だかなんだかいろんなものが発生していて、全国的に大雨。皆さんお住まいの地域、大丈夫ですか？ね、本当に、くれぐれも安全に過ごしていただければな、というふうに思いますが、残念ながらね、お亡くなりになってる方も、ちょいちょいいらっしゃるようです。なぜ台風の時に人は亡くなるのか。ちょっとね、深い感じのことを考えてしまうんですけど。やっぱあれかね、川の様子見に行ったりとかしちゃうの、どうしても。そういう心理なの？わかんないけど。まあ、そのね、農家営んでらっしゃる方はやっぱね、田んぼの様子、畑の様子気になるからってわかるけどね、命よりも大事な畑が、田んぼが、ってなっちゃうのかしらね。それをね、なんか飯の種として食べ、ね、自分たちも生計を立ててるっていう方におかれましては、難しいとこですね。なんか、まあ、その、漁師の方とかもそうだし、一概にね、なんか、また田んぼ見に行ってとか、なんか昔は僕も若い頃はね、言ってましたけども、それ死亡フラグやからとか言ってましたけども、なんか年取ってきて、いろんなことがわかるようになってくると、一概になんか、責められないなーなんて思ったりもしますが、米といえば米騒動ですよ。米がね、もう、買い占めやめろや、マジで。誰が買い占めてんの？ねえ、なんかもうメディアに踊らされてる皆様が、まあオイルショックしかり、コロナ禍でね、マスクがないって言って、ね、買い占めちゃうのしかり、ねえ、まあ不安なのはわかりますけど、なんかね、なんだかねって感じがします。Facebook なんかを見てるとですね、もうカップのお米すら手に入らなくて、パン食にしようかって思って切り替えようと思ったらパンすらないみたいなのもね、見かけたりしてるので、いやー、なんだかなって思います。はい、皆さん、落ち着いてくれ。頼む。ということで、パルベライズビート、今週もね、お届けしていきたいと思います。最後までよろしくー。
平成の落とし物見つけた、夏色の恋キラキラ。 心にやまず大恋の記憶、皆様にはありますか？ DY フィーチャリング夏ギタリー、夏色の恋。各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様今年の
パラビの広場。はい、番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛にいただいたメッセージを紹介しております。今 CM 聞いていただきましたけども、夏色の恋販売中ですね。無事リリースになりました。ありがとう。ありがとう。8月29日、はい、皆さんもお手に取って聞いてくださった方いるかな。サブスクとかでも全然大丈夫なんですけども、もう聞いてくださったという方どうもありがとうございます。引き続き、まあ、引き続きというか販売されたばっかりなんでね、応援してくださいませ。ピンときた方はね、シェアとかしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。あとね、お前売る気ないだろうって言われそうなんですが、そんなことないから、君じゃなきゃもう出てるんでよろしくお願いします。はい、ちょっと夏色の恋の方が先に CM できちゃったんでね、君じゃなきゃのね、ちょっと CM いいのがね、なかなか思いつかなくてですね。はい、ま、作るので、はい、もうちょっと待ってて誰に言ってるんでしょうか。CM とか使ってくれる既得な方いませんか？使っていただいていいんですよ。よろしくお願いします。はい。ということで、お便りいただいておりますので、紹介していきましょう。直メールでいただきました。マロンクリームさん、ありがとうございます。件名、イーグルサム。ね、先週、山本恵子さんの話題で、出させていただいたアニメのタイトルですけど、マロンクリームです。イーグルサム覚えていますよ。内容は忘れちゃったけど、ハットハットハットと、イーグルハットでオットットとかなんとか言っていたのを覚えています。懐かしいな。ありがとうございます。そうだっけそうだっけって感じ。うん、申し訳ねえ。本当に。ただ、山本恵子さんが声やってたのは確か、ウィキペディアにも書いてあった。で、うちにバスタオルがあった。うん。でも、定かじゃないんだよな。でも、なんかね、独特のね、なんかね、なんか、ね、なんていうの？こう、頭の上がさ、なんかこう、赤と白のしましまみたいなやつで、本体というか、顔なのかな、本体なのかな、ちょっとわかんない。黄色で、なんか頭の、その帽子の下が、なんか、青いやつだったような気がする。もうわかんない。わかんないけど、うん、だと思うんです。でね、探したんですよ。YouTube に有志の方がね、ないかなと思って乗っけてるのが。なかったね。うん。まあ、そんな感じでございました。どうもありがとうございます。はい。マロンクリームさん知ってるということで。まあ、この決め台詞みたいなのもね、ウィキペディアに書いてありましたけども、全く覚えてない。許して許して山本恵子さん並びにアニメのスタッフの皆様。はい。よろしくお願いします。次僕読み逃してたかもしれない X のハッシュタグで、いただいておりました。ですね、ゆみっぱちゃんです。ありがとうございます。いただいた順じゃないんですけども、ちょっとトレンドな話題からいきたいと思いますが、DY さん、カリン先輩楽曲リリースおめでとうございます。ありがとうございます。パラビ最新回で夏色の恋をリリース前に先行視聴してて、私はカリン先輩の設定と同じ北海道済みで、他よりは涼しいんだけど最高31度まで上がってたとか。でもこの曲を聴いて涼しさ全開な感じに思ってます。なんだか高校の軽音部のライブを思い出すと。ありがとうございます。そうなんですよね。知らない方もいると思うんで、 カリン先輩ってどういうことって。東京シックスっていう、会社が、この設定を作ったそうです。はい。で、まあ、夏木カリンが一番上、高校3年生。で、小樽潮風高校っていう架空の高校生なんですけど、で、後輩、仲のいい後輩がね、二人いるんですよ。小春立花、高校2年生と、花熊千冬、高校1年生っていうのが、いるそうで。で、もちろんこれもね、シンセ V でライブラリーが二人とも出てますけど、うん。で、僕は、まあ、その、シンセサイザー V 買うってなった時に、まあ、YouTube でですね、いろんな、シンセ V の、ライブラリーを使った動画、まあ、有志の方が、有志の方言い過ぎだよね。まあ、カバー曲とかね、オリジナルとかいろいろ上げていく中で、カリンの声が一番抜けがいいなって、僕のなんかサウンドに合うかななんて思って、で、声もとても好みだったので、まずはカリンを買おうと思って。で、後々知ったんですよ、そのカリンが、なんか設定上いろいろあるっていうのはね。なんかピクシブとかで知って、まあどうでもいい情報なんですけど、この3人の中で一番おっぱいが大きいらしいです。だから選んだって思われたらさ、嫌じゃん。うん。だからね、違うんだよ。違うんだよ。おっぱい関係ない。俺がおっぱいどうでもいいの知ってんだろ、お前ら。パラビリスナーだったら。ね。はい。で、まあ、今回、夏色の恋という曲をね、シングルで出すことができて、カップリングもね、聞いてくださいね。言えなかったありがとうね。とても切ない。これからの季節にね、とてもいいんじゃないかなと思いますけども。なんか、北海道も今30度超え当たり前なんですね。いや、地球温暖化ですな。なんて思いますけども。こうやってね、夏色の恋っていう曲をね、ちょっとまあ、海水浴みたいなのをね、ベーシックな歌詞にしましたけど、北海道って海水浴できるところあるんですか？なんか、出しといてなんだけどさ、設定上さ、この歌ってる子は海水浴を知らないんじゃないかな。のね、なんかね、思ったりしてる。うん。だから何っていう話なんですけど。でも可愛いでしょ？ね、なんか今時ない感じが新しいかなーなんて思って。はい。もしよかったらね、まだ聞いてないという方はね、聞いてほしいなと思うし。TikTok とかにもね、アップしてます。アップというか配信してます。なので、踊ってみたとかやっていただいていいんですよ。皆さん。自由に。はい。使ってください。ニミッパちゃんやりなよ、踊ってみた。夏色の恋。ね、やってよ。ね、あ、ちなみに君じゃなきゃも TikTok 配信してます。桜歌も配信してます。君じゃなきゃはちょっと踊ってみたらやりづらいかもしれないけどね。はい。桜歌とか、どうですか？はい。よろしくお願いします。応援してください。いろんな形で応援してもらえると嬉しいなと思いますね。はい。はい。続いて、ゆみっぱちゃんです。第45回再配信拝聴。当時の DY さんの声、若かったのはもちろん、当時新曲だった靴音初 OA、よかった。今後、DY さんの昔の貴重なライブ音声、音亀フェス以外も個人的に好きなので、再配信してほしいなって思ってます。しません。嘘。ありがとうね。はい。聞かれたね。聞かれちゃったね。は、ずいんだよ。例によって45回あれかよ、ほんと。どうなってんだよ。いや、俺も知らなかったからね。僕も知らなかったんで、知らなかったというか覚えてなかったんで、靴音だったかーって感じですね。はい。ありがとうございます。そうね。まあ、多分、簡易スタジオライブの音源のこと言ってるのかな。他の、 音亀フェス以外のライブ音源で言ったらそれぐらいしかないっすね。うん。まあ、いずれ。はい。いずれ、またなんか機会があれば、やるかもしれない。です。はい。ありがとうございました。うん。まあ、ね。恥ずかしいですけど、45回目もね、聞いてね。まだの方ね。はい。遡りたい方は、よろしくお願いします。はい。いっぱいもらってるんですよ、みっぱちゃん。ありがとうね。もう一個だけいきます。そうね。時期的にこれかな。はい。X です。ゆみっぱちゃん。現在のメッセージテーマ。学生時代の夏休みは誕生日と重なっていて、家族からデジカメとかハンディカムとかパソコンとか iPhone とか買ってもらったことが一番の思い出です。何スネ夫みたいな生活してんの？裏山。めっちゃ裏山。何そのスネ夫みたいな生活。余談ですが、今年の夏は自腹でバルミューダの扇風機を買ったよ。扇風機は小学時代から好きでやる。あーって、これ何？あの扇風機の前であーってやるやつ？はい。ありがとうございます。バルミューダって扇風機出してんの？本当？これはあれだね。流行り物通信簿案件だね。開発ストーリー読みたいね。本当。ああ、そうですか。どんなだろう、バルミューダの扇風機。ちょっと気になる。はい、インパちゃんどうもありがとうございます。ちょっとね、いっぱいもらってるんですけど、また、次週以降、読ませていただきますね。はい、どうもありがとうございました。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、番組宛てに皆さんからいただくメッセージ、読ませていただいております。番組を聞いていて、気がついたこと、突っ込みたいこと、DY に物申したいことなどなどございましたら、お気軽にメッセージを寄せください。何を書いたらいいかわからないな、という方のためにメッセージテーマご用意しています。メッセージテーマ変えます。夏休みも終わりましたので、こちらのメッセージテーマで、マイブームでございます。はい、シンプルに皆さんのマイブームを教えてください。僕ね、いろいろあるよ。メタルギアソリッドでしょ。やっと見終わった3のスネークイーターの実況動画。いや、よかったね。よかった。ツワハスさんありがとう。そしてコナミさんありがとう。なんですけど、あとね、あとなんだろうな。まあ、いろいろブーム、昭和歌謡ブームだね。うん。なんか、結構、今、古めの曲をたくさん聴いてたりする。新しいのも聴くけど。はい。だったりとかします。DY ちゃんは。ということで、皆さんが、今、マイブームなこと教えてください。よろしくお願いします。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしたいと思いますので、この後も引き続きパルベライズビートでお楽しみください。曲！じゃあ、せっかくなんで、2週続けてればございますが、ね、ゆみっぱちゃんも聴いてくれたということでね、こちらの曲、かけていきたいと思います。DY フィーチャリング夏きかりんで、夏色の恋。
夏色の恋、キラキラ、君の胸まで届いて。焼けた砂浜。
送りしているのは DY フィーチャリング夏木かりんで夏色の恋という曲です。 iTunes と、ダウンロードサイトでも販売しています。 Spotify、Apple Music などのサブスクリプションサービスからもお聴きいただけます。ダウンロード組の方は、500円ぐらい用意していただくと、カップリングの言えなかったありがとうもついてくるということで、応援のほどよろしくお願いします。 CM。人も世界も音楽も全てのものは変異する DY フォースアルファバリアントコレクト、フリートーク。はい、メインのコーナーです。フリートークのコーナーです。ただ喋りますという感じなんですけども、オープニングでも申しました通り、今日のフリートーク、まあフリーと言いながらテーマがあって、大人の発達障害、アスペルガーとか ADHD とか自閉症スペクトラムとか、まあいろいろ言い方とか症状とかいろいろあるんですけれども、そういった絡みのお話をしますので、まあお約束する点としては、まあ特定の誰かを指して、ああじゃこうじゃ言うつもりはないです。はい、なんですけど、まあ正直ちょっと聞くに耐えないなとか、いい気分しないなとか思うこともあるかもしれない。うん。まあそういう方、もしね、聞いててちょっと不快だなと思ったら、ブラウザバックか、ポッドキャストのアプリからこのエピソードを消してください。その点ご容赦いただいて、ここから先のお話聞いてほしいなと思います。はい。まあ、なんでこのお話をしようかと思ったかというと、まあ、一つはね、まあ、昨日と今日、24時間テレビやってるじゃないですか。で、まあ、障害者をね、担ぎ出してうんぬんみたいなことを言われている番組であったりだとかするわけで、僕自身もあまり心よくは思ってはいないかなっていうのが正直な気持ち。で、ほら、着服の問題とかね、あったりしたし。うん。だから、まあ、ちょっとその24時間テレビのあり方みたいなものも、ね、考えていってほしいかなって思う今日この頃なんですけども、まあ、それはそれとして、まあ、その24時間テレビっていうのも一つ理由ではあります。なんかこう、障害を持った人について考えるきっかけの一つになればなと。で、まあ、身体的な障害ももちろんなんですけど、まあ、さっきから言っているように、アスペルガーとかね、ADHD とか、自閉症スペクトラムとか、そういった発達障害、まあ、昔は知恵遅れとかなんかそういう言い方をしてたりしたのかな。だとか、そういう目に見えない障害についても、僕も含めて、まあ、考える機会っていうのが、まあ、あってもいいのかなというのを、この1年ぐらいかな、すごく感じています。で、まあ、遡ること、ほんと1年ぐらい前なんですけど、まあ、正確に言うと10ヶ月、11ヶ月ぐらい前なんですけど、もう本当に僕、ダメになっちゃって、もう心がいっぱいいっぱいになっちゃって、手首を切ってしまったんですよ。うん。で、もう、本当この世とバイバイしようとしたんだけど、死ねなかったんですね。だから今こうやってマイクの前でおしゃべりができている で、おかげさまでね、いろんな方によっこいしょって持ち上げてもらったことで、今ここまで戻ってくることができました。それは本当に感謝してるんですけど、うん、まあ、理由ははっきりしているんですが、まあそこには触れないでおくね。で、その、自害未遂をした、その、1ヶ月後ぐらいからかな。まあ僕心理カウンセラーの先生に1ヶ月に1回お世話になっていて、で、その、カウンセリングを受けてるんですね。で、まあ、今も、心の方が、こう、完全に安定した状態だって言えないのは自分でも分かっているし、多分、旗から見てもそう、みたいなんですよ。なので、1ヶ月に1回、心理カウンセラーの先生に見ていただく。そして、毎週、訪問看護の方に、まあ、精神的なケアをしていただくっていうのを、やってもらってるんですが、その、自害未遂をした時に、まあ、問題ははっきりしていたので、まあ、その、点をお話ししたことと、あと、自分の特性を知りたいっていう相談をしたんですね。で、自分が、アスペルガーだったり、ADHD だったり、まあ、いわゆる、今、大人の発達障害っていうふうに言われているものではないのか。あるいは、アダルトチルドレンとか、そういう兆候がないかっていうのを、調べてみてほしいっていう相談をしたんです。で、やっぱり、僕自身、その、お目目が見えないっていうこともそうなんだけど、やっぱりこう、社会に出て、もうね、20年以上経ちますけど、なんとなく、健常者の方とうまくコミュニケーションが取れないなとか、今僕はこういうことを考えていて、こういう、あなたの考え方はちょっと嫌なんだけど、なっていうことをやんわり伝えることができないんですよね。で、溜め込んでドカーンっていっちゃう傾向にあって、すごい我慢しちゃうのよ。うん。で、我慢してドカーンっていっちゃう。で、結果、人間関係おかしくなっちゃって、さよならしちゃうとかね、うん、そういうことが本当に多くて、まあ社会人になってからじゃないな、学生の時からそういう傾向あったかもしれないね、うん、母親にね椅子投げつけたこととかあるしねめっちゃ腹立ってたから、うん、そう、もうずっとめちゃくちゃ溜め込んで最終的にそういう行動に出てしまったりとかいうことがあったので。で、まあある人にね、言われたこともあったんですよ。大ちゃん、ひょっとしたら発達障害あるんじゃないかな。一回調べてもらってもいいかもよ。安心かもよって、うん、言われたことがあるんですよ。で、まあ、その、名古屋に来てからの話ね。で、名古屋で、まあ、本当にこう、日本で、何本の指に入るかぐらい有名な先生らしいですわ。そういう病院に行って、予約は取りました。でも、4年間連絡ございません。絶対忘れられてんだろ、これ。なあ。本当に。なんなん？まあ、まあ、それはそれとしてね。うん。で、まあ、そんなんで、まあ、4年、3年か。3年経ったんですよ、去年。で、まあ、そういう自害未遂みたいなことがありました。で、カウンセリングの先生に、 実は誰々さんから発達障害かもしれないって言われたことがありますと。で、この病院でどれぐらいのことができるか、ね、検査的なものができるのか、あとはその、まあ、認知行動療法みたいなものがどの程度この病院でできるかはわからないですけど、できる限りで構わないので調べてほしいですっていう相談をさせていただいたんですね。で、アスペと ADHD は、その日にもう結果が出ました。まあ、アンケート用紙にね、こう、記入していくやつで、でも結構、なんだろう、担当医の先生曰く、今の最新の、その、なんか、問診の方法だったみたいで、すごく、信頼度が高い問診だから、何か引っかかることがあれば、すぐ出るよって、言ってくださったんですね。で、その結果、それを受けた結果、僕は、大人の発達障害、アスペ ADHD ではありませんでした。ただ、そのアダルトチルドレンとか、その自分の特性っていうのを知りたいっていう相談を、まあ、カウンセリングの先生にして、で、アダルトチルドレンは病気じゃないですよっていう説明はまず受けたんですね。で、まあ、それをご理解いただいた上で、DY さんが今持ってる、その DY さんの、人間性、特性っていうのを、じゃあ細かく見ていきましょうかということで、60問の、まあ、ワードが、こう、あるんですね。で、それに、本来は自分で記入しなきゃいけないみたいなんですけど、まあ僕はそれができないので、カウンセリングの先生から、一個一個、その、キーワードを提示してもらって、それに関して自分が思い描いた、インスピレーションを答えてくださいっていうテストを、半年ぐらいかかりましたね。やりました。去年の11月から今年の5月。で、途中、ちょっとね、2月ぐらいだったかな、ちょっと心が不安定になって、ね、ちょっとぐじゅぐじゅになった時期があって、その時はね、診断を中断した時期もあったんですけど、まあ半年かけてゆっくりと、まあそのキーワードに答えていくっていうテストをやりました。はい。で、本当にね、単純な単語単位のものもあったし、まあ、例えば、女とか、男とか、母、父、みたいなキーワードもあったし、学校、ま、学生時代とかもあったかな、とか、自分が今嫌なこととか、今抱えている一番嫌な思い出、あとは、まあ、自分の子供とか、そういったキーワードもありました。で、そういうのに、半年かけて、60問答えていって、それが、5月に終わったのかな？で、6月に結果を聞いたんですけど、まあ、結論、アダルトチルドレンでもありませんでした。ということです。で、DY さんの特性としては、まあ、自己主張も入っているけれども、まあ、その自己主張っていう、その心はっていう感じなんですが、まあ、こうやって、ポッドキャストとか音楽活動とかを通じて自分の気持ちを吐き出すっていうことも できている。で、まあ、それを通じて誰かを楽しませたいとか、まあ、誰かに喜んでほしいとか、そういう気持ちも、持っていらっしゃると。そういった意味での自己主張。で、アダルトチルドレンではないという、その心はなんですけど、まあ、僕はその、母子家庭で育ちました。で、父親を知りません。なんですけど、その、父親がいなかったことで、ああ、他の家は、父ちゃんいるのになとか、羨ましいなとか、そういう思いを抱いたことっていうのが一度もないんですね。もう、父は死んだって聞かされていたし、じゃあ新しいお父さん欲しいなって思ったこともないんですよ。っていうのは、やっぱり、その、僕の周りにいてくれた人、まあ、母ちゃんであり、祖母であり、ひいばあちゃんであり、その、例えば母ちゃんの友達とか、祖母の友達とか、曾祖母のお友達とか、ご近所の方とか、そういった人たちがいてくれて、その父親がいない穴を埋めてくれてたんじゃないかな。それは無意識か意識的か、それはわからないけれども、うん。だから、全然寂しくなかったし、まあ、兄弟が欲しいなっていうのは思ったことはあるけど、みんな僕の近所とか、幼稚園のお友達とか、兄弟いたからね。うん、だから、妹欲しいなとか、思ったことはあるよ。あるけど、でも、ね、うん。それはまあ、本当子供ならさ、一人っ子ならやっぱ誰しも思うことだと思うから。うん、まあ、それはしょうがない部分ではあったんだけど。でも、その、父親欲しいなとか、あそこの家お父さんいて羨ましいなって思ったことは一度もなくって、そういう寂しい思いをせずに育ってこれたっていうのは、本当に、感謝しています。家族にはね、本当に感謝をしているし、僕が、まあ、目が不自由で生まれてきて、まあ、見えないところでさ、たくさん、こう、母ちゃんも、ばあちゃんも、苦労してきたと思うんですよ。見えないところで。なんだけど、僕にはそれを1ミリも見せなかった。うん。そういう家族に恵まれたことっていうのは、本当に感謝してる。まあ、いろいろ思うところはね、確かに母ちゃんと衝突したことなんかも、おお、雷すごいね。おお、雷すごいね。聞こえた今。マイク入ったかな。雷めっちゃ鳴ってる。ゼウスだ、ゼウス。ゼウスが吠え出したぞ。うん。だからそういう、寂しさとかいうのは全く感じたことがなかったので、とにかく家族には感謝してるんですよ。衝突、細かい衝突はあったけどね。なので、そういう家族に対する、感謝の気持ちを持たれている。で、寂しかったとか、愛情不足だったっていう認識を DY さんは持たれていないというところから、アダルトチルドレンでもない。で、何がその DY さんを生きづらくさせているかっていうのを紐解いていくと、っていう話でカウンセリングの先生がおっしゃるには、DY さんは気配りの人なんです。っていうお答えをくださいました。気配りをしすぎるんです。で、争い事がとにかく嫌だから。人と争うのが嫌だし。まあ、それはめんどくさいっていう意味でも嫌だし、単純に、その喧嘩が嫌い。人といがみ合うのが嫌。平和に過ごしたい。平和に暮らしたい。っていう思いが とにかく強いから周りにもすごく気を配れる人だし、まあ争いを避けたいから自分が言いたいことを一生懸命飲み込む人なんだよって、うん、言っていただきました。はい。だから溜めすぎてドカーンっていくのもそのせいなんじゃないか。だから DY さんね、対人関係しんどいでしょって、うん、言っていただいて、でそうですね、うん、しんどいかもしれないですとはお答えしたんだけど、でもやっぱこの世の中生きてく上でさ、やっぱ人と対峙するっていうのはね、一人じゃ生きていけないもん。もちろんその目の障害のこともあるけど、一人じゃ生きていけないっすよ、人間。やっぱ人とつながって、人から何かを与えてもらって、僕も何かを与えてるんだと思うし、無意識。うん、それで、人間関係とか、この社会って成り立ってるから、一人じゃ生きていけないです。うん、それはすごいわかる。うん、で、まあそういう気配りが本当にすごくできる人なんだけど、だから苦しいよねっていう話。だからしんどいよね。対人しんどいよねって言っていただけて、ああ、そういう特性、なんだって、うん、それが、まあこの半年間、カウンセリングの先生私と、DY さんとでやり取りさせていただいた60問から導き出された答えですって言っていただけました。なので、まあ、これからその認知行動のまあ、一気に入ってくると思うんですけど、まあ、ちょっとずつ、こういうことは、僕嫌ですって、うん。で、嫌ですっていうことが悪だと思ってるでしょって。言っていいんですよって、うん。言っていいんだけど、その言い方だよねっていう話で。うん、その溜め込まないうちに、やんわり伝えられるといいですよね。その行動療法を、まあ、これから一緒に考えていけたらいいですねっていうお話を、まあ、していただいた感じですね。うん。なんかそういう風に言っていただけて、まあもちろんその、なんか、なんだろう、その、別に僕、偏見はないんですよ。アスペとか ADHD とかね、自分がもしそうであったとしても、それはそうなんだって自分で受け止める覚悟はあったし、まあ、だったら、だったでね、そういう風な自分としてこれから何年生きるかわからないですけど、そういう、まあ、特徴というか、個性というか、それを自分の中で消化して、うまく世の中渡っていくだけだなと思っているの、いたので、ただ、そうじゃないっていうことが分かって、まあ、言葉すごい難しいんですけど、正直ほっとしている。それは、アスペじゃなかったからとかではなくて、自分の特性が分かってほっとしている。ただまあ、その検査結果が出て今3ヶ月が間もなく経とうとしてますけれども、まあ、これで45年やってきたからさ、いきなり変えられるわけもなくですね、やっぱ溜めちゃうんですよ。すごい溜めちゃう。で、 やっぱね、よりこう、その自分の特性を知る検査をしてみて、なんか、周りを見るようになったし、あと今作業所、A 型作業所に勤め始めてから、人と人とのつながりってなんだろうとか、そういうことをすごく考えるようになって、今僕らがこうやって一生懸命黙々と作業していることも、誰かの役には立っているはずで、だからミスは許されないし、誰かの元にきちんと届けなきゃいけないお仕事だから、やっぱり責任を持ってそこはやらなくちゃいけないっていう気持ちが僕は強いですね。お仕事をいただいて、それを、まあ、単価として今生活させてもらってる以上は、やっぱり、責任、自分に与えられた仕事に対しては責任を持って取り組みたいって思ってるんだけど、まあ、A 型作業所なので、こう、まあ、何かしらのね、まあ、障害を抱えた方っていうのが、まあ、メインで働いているわけですよ。で、まあ、結構、精神的な部分での障害を持っている方が、大半だと。僕みたいに、視覚障害でっていう人は、今僕が勤めてる作業所には、もう一人ね、弱視の方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方ぐらい、視覚の障害って。あとは、これは定かじゃないので、滅多なこと言えないんですけど、まあ、ADHD なのかなっていう方がいたりとか、あとは、ちょっとこう、なんだろう、幻聴とかで悩まされてる方がいたりだとか、するのが現状です。で、僕ね、こう、ADHD の方が、ちょっと苦手なんだなっていうことに気がついて、普段、ね、雑談とかさ、一緒にこう遊ぶとか、食事に行くとか、そういう場面では全く、偏見はないんですよ。なんだけど、こと仕事ってなった時に、なんかね、ごめんなさいね、こういう言い方して本当に申し訳ないんだけど、もうふざけてるようにしか見えないのよ。で、それが、なんか、すごく、もどかしい。なんか、これ、わからないといけないんだよねっていうのはわかってる。そういう特徴のある人、特性の人なんだっていうことを理解しなきゃいけないのは、頭ではわかっているんだけど、でも、仕事だからさ、製品扱ってるから、こうやっぱこうバーンって乱暴にこう物を置いたりだとか、こう物を放ったりとか、あとこうケラケラ笑いながらこうやったりとか してる姿を見てると、なんかね、モヤモヤするのすごく。だから、こういうとこでさ、なんか変に俺真面目なんだなっていうのが、とてもなんか自分がすごく、わからないことに対する、まあ、仮にですよ。ごめんね。仮に ADHD ってちょっと断定するけど、ADHD の人の特性っていうのを、こう、チームとして、一緒に同じ職場で働く同士として、まあ、同僚としてか。わからないといけない。うん。そういう特性の人なんだ。でも、だからしょうがないよねって、 済む話じゃないよねっていうのは思っていてさ、仕事だからさ。うん。それだったら、仕事成り立たないじゃん。ね。いや、こういう人だからさ、しょうがないんですよ。で、成り立たない部分。成り立たせなきゃいけない部分もあるけど、成り立たない部分もある。じゃない？で、あそこの作業所さんから、検品してもらった商品に破損が発見されたんで、もうお仕事任せられませんって、発注先から言われたらそれまでじゃないですか。僕ら職失うんですよ。だから、なんか、そういうので、みんなで一つになって、こう、協力してやってかなきゃいけないところで、乱暴に物を扱ったりだとか、本人はね、多分そういう意識は少ないのかもしれないし、悪気もないのもわかるし、なんだろう、こう、すごくね、言葉難しいけどさ、本当にもう、そういう特性なんだよねって、うん、いうのを、わかんなきゃいけないよねって、思うんだけど、なんかね、理解、頭では理解できてるんだけど、うん、知識としては理解できてるんだけど、なんか分かれないのがすごいもどかしくて、なんか結局なんか自分のことしか考えてない、自分の飯の種がなくなっちゃったらどうしようみたいなことを不安に思ってしまってる自分が悲しいというか、うん、だからなんかその難しいね、うん、なんか偏見はないって言ってるけど、もうそのこと自体が偏見なのかもしれないし、なんか言いながらちょっと目が潤んできちゃった。ごめんなさい。うん、なんかそんなんでさ、うん、だからなんかそのまあよく世の中というかこういろいろね、いろんなその障害をテーマにしたさ、番組なんかを見てって思うんですけど、あ、この人は目が見えないんだ、かわいそうだね、とか、あ、目が見えないからこういうことできないんだ、しょうがないよね、目が見えないんだから、っていう、まあ、結論に達してしまうことって、まあ少なからずあると思うんですけど、でもしょうがないよねで済むことと済まないことってあって、まあ例に出してね悪いですけど、発達だからしょうがないじゃんとか、そういう特性なんだからしょうがないじゃんって、それで済めばいいよ、うん、理解はできる。でも例えばさ、極論かもしんないけどさ、人の気持ちが読み取れませんでした。で、喧嘩になりました。力加減わかんなくて、人を殺めちゃいました。しょうがないですよね。発達障害ですもん。って言われてさ、その亡くなった家族は納得するのかな、いうことを考えたりとかして、うん、だから、まあ僕も同じことが言えますよ、もちろん。白杖ついて道歩いてるけど、ね、こう、白杖にさ、人が引っかかって足引っ掛けちゃいました。転ばせちゃいました。怪我させちゃいました。しょうがないじゃないですか、僕目が見えないんで。とは言えないじゃん。言えないよ、僕は言えない。言える人は言えるかもしれないけど、僕は言えない。うん。 なんか、うん、難しいよね。人と、人とが生きるって、めんどくさいし、難しいけど。でも、やっぱ、人は一人じゃ生きていけないので、うまいことそこら辺は折り合いつけてさ、やってかないといけないし。うん。だからなんか、その、丸々だからしょうがないよねっていうのは、その考え方、まあ一理あるけど、でもやっぱ僕らはもっと理解しなきゃいけないし、学ばなきゃいけないし、うん、こういう特性の人にはどういう対処をするのがいいのかなとか、どういう風に接したらこの人は分かってもらえるんだろうとか、そういうのをもっともっとこう知らなくちゃいけないなっていうのをすごく感じる今日この頃です。皆さんはどう思われますか？まあ24時間テレビを見てからこの放送を聞いてくれてる方もいると思うんですけれども、まあぜひね、何かしら、思うところがある方は、まあ X とかメールとかね、いただけるとありがたいなと思っています。ちょっとね、話が、うまく、こう、締められたかどうかわかんないんですけど、まあ、とりあえず、今日言いたかったのは、まあ、僕は、まあ、こういう人間です、ということと、まあ、ADHD、アスペルガー、まあ、そういった発達障害の人のことを理解したいなっていう話でした。うん。はい。本当にね、お気に触ってしまった方がいたら、ごめんなさいね。以上、フリートークのコーナーでした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか？楽しめたかな？まあ、年に数回あるかないかの真面目会なので。許してください、こんなんで。はい、まあ、次週以降はね、ちょっとね、気分変えて楽しくお届けできたらなと思いますけど、まあ、次週縁側か。なんだろうな。なるべく明るいニュース、拾ってくるわ。この番組では皆さんからの、お便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。メッセージテーマ、皆さんのマイブーム教えてください。ということで、今週から募集していきたいと思います。各種方法でお待ちしております。バルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。paravi@momomail.com paravi@momo-mail.com X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ paravi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。それから僕 DY 音楽活動やってます。いろいろね、シングル出してます。アルバムとかね、シングルとかいっぱい出してます。あと、YouTube もやってます。YouTube ね、新しいの更新してて、なんと、カリン先輩が熱帯夜を歌っているよ。エロいよ。聞いてね。はい。ということでね、こちらも応援してください。それから僕 DY、他にも、ポッドキャストやっていまして、昨日ですね、31日、口コミファン元畑スコア30、更新してます。こちらもよろしくお願いします。ということで、今週のパルベライズビートはおしまいです。次回はさっきも言いましたが、縁側やろうと思ってます。なるべく明るめのニュースを、持ってこれるように、ね、 ちょっとヤフーニュースをあさりに行こうかなと思っておりますけれども。まあ、台風とかね、本当気候の変動激しいですし、まあ、夏バテもね、これから出てくると思うので、スタミナがつくものいっぱい食べて、元気に、次週もお会いしたいかな。まあ、次週かどうかちょっとわかんないですけども、お会いできたらなというふうに思っているので、よろしくお願いします。パルベライズビート、ここまでのお相手は私、DIY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。